それでは、本日の聖書箇所も続けてお読みいたします。今読んだ箇所の14節から18節までお読みいたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。それでは、この箇所から恵みと誠に満ちた方と題しまして、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
人がもし何か本を書こうとするならば、どんな事柄に関してどんな視点から書くのか悩むと思うんです。本を書く人の悩みですね。私にはその心情がよくわかるんです。命の言葉社から本のですね、執筆の依頼を受けましたのが10月の半ばのことでした。当初ですね、11月の末までに書き上げるということでお話をしていたんですけれども、未だに書き上がってはおらず、2週間前に来られた命の言葉社の方、あの方が編集者の方だったんですね。で、相談をしまして、では年内ということにしましょうという話になりました。さあ、年内と呼ばれる時まであとどのくらい残っているのか、何かですね、私もここら辺がずっと重いまんまなんです。10月の半ばから早く書けばいいんですけれども、まあ加えてですね、我が家では3番目の子供が生まれるのが先か、それともイエス様が生まれるのが先か、この25日までに生まれるかどうかということで何かドキドキしておりましたけれども、2週間前に言葉社の編集者の方は帰って行かれる際に、お子さんが先か原稿が先かですね、そんなことをですねつぶやかれながら帰って行かれました。私が書こうとしていますのは、震災後から今に至るまでの一連の取り組みについて、この教会の取り組み、 3.11 岩手教会ネットワークの取り組みについてなんですけれども、まあ、各地でですね、本当にいろいろな取り組みが行われています。それぞれの色を生かしたですね、それぞれの関わる方々が賜物を生かした、そのような働きがたくさん各地で行われています。この岩手で行われている取り組みに関しましても、例えば私が書くものと書こうとしているものと別にですね、大塚先生が書こうとするものでは、あるいはですね、永田道夫君が書こうとするもの、ポー先生が書こうとするものでは、それぞれの視点があると思うんですね。その文章によって何を表そうとしているのか、作者によって表現も内容も変わってくるわけです。新約聖書の福音書に記されますイエス様の誕生にまつわるクリスマスの物語、それぞれ視点が違うんです。4つの福音書がありますけれども、まあ、マルコだけはですね、もうこのクリスマスの物語をすべて吹っ飛ばしてしまって、いきなりバプテスマのヨハネの登場から書き始めるんですね。マルコはこのクリスマスをあえて書かなかったんです。誕生にまつわることは書かなかったんです。でも昨日も昨晩も少しお話ししました通り、マタイとルカはそれぞれの視点から、それぞれが起こった出来事の中から選び出したことを書きました。羊飼いの話を書いたのがルカでした。東方の博士たちの話を書いたのがマタイでした。 でもそんな中でもですね、一風変わった展開を見せているのが何と言っても、今日開いていますヨハネ。ヨハネによるクリスマスの物語ではないかと思うんです。まあ、今クリスマスの物語と言いましたけれども、これが物語と言えるのか。いや、何かですね、クリスマスに関連するということはなんとなくわかるような気がする。でもそこには羊飼いたちも博士たちも登場はしない。不思議です。まあこの箇所に限らず、ヨハネの福音書というのは他の福音書とはまるで変わっているんです。共感福音書と呼ばれるマタイ・マルコ・ルカとは大きく変わった表現や内容がそこに記されています。まあそれにはですね、理由があるんです。物事には理由があるんです。ヨハネの福音書がなぜ不思議なのか、読み進めていきますとですね、本当に不思議な表現がたくさん出てくるんです。イエス様の説教が、語られた言葉がたくさんですね、盛りだくさんで出てきます。一つの事柄に関しても何章も割いて、しっかりとですね、記している。そんな箇所もたくさんあります。なぜヨハネはこのような書き方をしたのかといえば、その理由とは、この福音書が、当時たくさんの読者がいたわけですけれども、聖書にはたくさんの読者がいたわけですけれども、このヨハネの福音書という福音書が特にギリシャ人に対して書かれたからというのがその理由なんです。それぞれマタイやマルコやルカやヨハネ、4人の聖書の記者たちは、福音書の記者たちは、それぞれ自分が書こうとしているこの文章が誰に読まれるものかということを強く意識しながら、それぞれの福音書を記していきました。東日本大震災で受けた被害について大人と子供に対してする説明や文章、各文章には当然違いが出るはずです。あるいは岩手県内の被害について、同じ岩手県に住む人と遠く九州に住む人とに対する説明でも大きく違いが出てくると思うんです。地理が分かっている。なんとなく岩手県の歴史が分かっている。風土が分かっている。あるいは全然分からない。それではですね、こう説明にも大きな違いが出てくると思うんです。外国に住む方々に対する説明、そこにも違いが出てくるはずです。まあ私もですね、今執筆に取り組みながら、じゃあ一体私は誰に何を書いているのだと、悩みが深まっているんですけれども、クリスマスに関してもそうなんです。なぜヨハネがこのような形で、イエス・キリストの誕生について記しているかと言いますと、読者となるギリシャ人にとっては、羊飼いの話も、博士たちの話も、ヘロデ王の話も、ちんぷんかんぷんであり、興味がなかったからなんです。マタイの福音書の一章には何があるか。新約聖書を通読しようと思ってそこに大きくそびえる壁は、あのマタイの福音書一章に記されている系図ですね。王様の系図。この壁に弾き返されて、いや、多分二章から読み始める人が多いのではないかと思うんですけれども、でもですね、あの一章に書かれています系図はユダヤ人にとってはとても大切なものであり、欠かすことができないものだったんです。この誕生したイエスという男が、存在が、確かに預言者が語る通り、あのダビデ王の子孫として、この系図をたどりながら、何代もの系図をたどりながら、確かにあのダビデ王の子孫として生まれたのが、このイエスという男なのだ。このことをですね、説明することが、ユダヤ人にとっては、何よりも大切なことだったんです。クリスマスの物語を記すよりも何よりも先に、あの系図を記すことが。それだけで、あのマタイの福音書というのは、ユダヤ人に対して書かれたものなのだということがわかるわけですけれども。でもギリシャ人にとっては、ユダヤ人の系図も家系にもダビデの子孫であることにも興味がない。ギリシャ人には。じゃあ彼らは何に興味があったのかと言いますと、真理とは一体何なのか。 真理とは何が一体真実なのか。このことがギリシャ人にとっての大きな関心であり、また興味だったんです。ただの興味ではない。ギリシャの哲学と呼ばれるものがありますけれども、あの哲学を通して彼らは真理とは一体何なのか。このことを人生をかけて求め続けていた。それがギリシャ人だったんです。イエス様の十二弟子の中でも最後まで長生きをしたのがこのヨハネの福音書を記したヨハネだったと言われています。まあ、私たちはずっと読み進めていきますと、あのヨハネの手紙、1から3まであるヨハネの手紙や、そして一番最後にあるあのヨハネの黙示録も読むことができるわけですけれども、他の弟子たちが次々と殉教していく。まあ、それだけ考えてもですね、ヨハネが長生きをするというのは、自分のかつての仲間たち、いや、かつてのと言いますか、教会の指導者であるあの12人の弟子たちが、次々と殉教の死を遂げていく様を彼は目撃し続けたわけです。しかし、一人の語り部として、証人として、彼はその生涯をかけて、このイエス・キリストのことを証し続けます。まあ、長生きをした分で、だからでしょうか。あるいはギリシャ人と触れる機会が、このヨハネは特別に多かったからなのか。福音が次々と、あのパウロによって、バルナバによって、テモテによって、働き人たちによって、地中海沿岸に広がっていく中で、ギリシャ人の信仰者たちが現れる。あるいは、ギリシャのあの文化圏に教会が建てられていく中で、ヨハネは必要を感じて、自分が経験したこと、見たことを、このギリシャの人々に対して伝える必要、責任を強く感じて、そしてこのヨハネの福音書を記したと言われています。ギリシャ人たちの真理とは何かという疑問に対して真っ向から答えて記したのが、このヨハネの福音書であり、クリスマスの出来事というよりも、その持つ意味をひたすらに記した。それがこのヨハネの福音書の一章なんです。12月25日、まさにクリスマスの日の礼拝の今日、私たちもこの箇所から、クリスマスの意味について迫っていきたいと思うんです。教えられていきたいと思うんです。ヨハネが強調している言葉が3つあります。今日の箇所からヨハネが強調している箇所が3つあります。それは、栄光という言葉。そして、恵みという言葉。最後に、誠という言葉です。それぞれについて教えられていきたいと思います。まずは、栄光ということについてですけれども、もう一度皆さんでご一緒に、声に出して、今日の箇所、読みたいと思うんです。14節です。ある人はですね、ヨハネというのは、このヨハネの福音書を通して、この14節、この1節を言いたかったのではないか。つまり、たくさんのことが書かれていますけれども、たくさんのことが書かれているこの内容、それをまとめていくと、この14節に尽きるのではないか、1章の14節に尽きるのではないか、などということも言う人がいるんです。その14節をですね、味わいながら、もう一度声に出してご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の1章の14節。はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちもよく口にするかもしれません。神に栄光がありますように。神の栄光が表されますように。神様に栄光を返しましょう。帰しましょう。まあ、この栄光という言葉、聖書にもたくさん登場するんですけれども、旧約聖書の時代、神の栄光、まあ、神の栄光と呼ばれるものはどのように現れたでしょうか。あのモーセの時代、出エジプトにおいては、例えば、雲の柱の中に
神様の栄光が現れました。イスラエルの民を導く、あのステージ、フタアラノを旅する民を導く雲の柱、昼は雲の柱、夜は火の柱、あの雲の柱の中に神様の栄光が現れたと、そのように記されています。あるいはモーセたちが一生懸命ですね、作った寸法をしっかりと正確に測りながら作った神様を礼拝するための幕屋、あの幕屋にも、完成した幕屋の施聖所に一番奥のところに神様の栄光が満ちたと書かれていました。あるいはソロモンが作った神殿にも神の栄光が満ちた。神様がそこにおられる、その臨在を表すのが栄光という言葉なんです。神様の臨在に伴って表されるのが栄光とも言えるでしょうか。ヨハネの福音書ではイエス様がなされた奇跡との関係も深いんです。まあ、奇跡に関してもですね、まあ、福音書の中にいくつもの奇跡の記事が書かれているんですけれども、比較的ですね、マタイやルカというのはイエス様の心情の方に焦点を当てて、憐れみを持って、そして奇跡をなされる、人々の病気を癒されたり、あるいは食物を、食べ物を与えられたりするイエス様の、そんな心情にですね、焦点を与えていることが多い、当てていることが多いんです。でもこのヨハネの福音書はイエス様の心情というよりも、イエス様が奇跡を行うその時に、行ったその時に表された神様の栄光、そこに神が臨在されておる、いる。だからこそ起こったこの不思議な技、神の栄光がそこに表された、ここに焦点を当てているんです。イエス様が一番最初に行われた、たくさんの奇跡の中でも一番最初に行われた奇跡は一体何だったか。それはカナの婚礼の奇跡ですね。昨年の夏にフランスのルーブル美術館に行きましたときに、その中でもひときわ大きな絵がありました。巨大な絵があったんですけれども、それがカナの婚礼のその場面を描いた絵でした。中心にイエス様が座られていて、そして周りでですね、結婚式のその祝宴が行われている、そんな様を描いた絵画でしたけれども、あのカナの婚礼、水をブドウ酒に変えられたイエス様の一番最初の奇跡、そこにはヨハネがこのように記しているんです。この奇跡を通してイエスはご自分の栄光を表された、ご自分の栄光を表された、人のものではない、人の力ではない、確かに神がそこにおられる、そのことを表された。またあのベタニアの兄弟マルタとマリアと、そして弟のラザロ、病気になって死んでしまったラザロがイエス様によって生き返らされました、蘇らされました。そのラザロの蘇りにあたってイエス様はお姉さんに向かって声をかけるんです。あなたが信じるなら、信じるなら神の栄光を見ると言ったでしょう。あなたが信じるなら神の栄光を見ると言ったでしょう。そこに神がおられる、ご自身の力を表されたとき、神がご自身の力を表されたとき、神の栄光が表される。本来神様抜きには考えられないようなことがそこに起こる。神様がそこにおられるから、臨在されるから、だからそのようなことが起こる。先週の木曜日、大船渡のリアスホールでも神様の栄光が表された報告を聞きながら、そのように感じていました。ただの人の営みではない、その背後に、いやその中心に神がおられたから、あのクリスマスの、希望のクリスマスのあの会が実現したのであり、またそこでまさに神様の技がなされ、力強くイエス・キリストのそのクリスマスが明かされたのだ、そのように思っておりました。今日のこの礼拝でも神様が臨在されているとするならば、 私たちのうちにも、またこの場にも神様の栄光が表されている、表されているんです。ヨハネはイエス・キリストが誕生したということは、神が人となったということなのだから、もう疑いようもなく私たちはこの目で神の栄光を見たのだと、そのように主張するんです。私たちの間に住まわれた、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、この言葉が神職を共にした弟子ならではの実感がこもる言葉として私たちの前に迫ってくるんです。イエス様が寝ているのも、目を覚ますのも、あくびをするのも、確かに共にいて、そして目撃をしたヨハネ、咳込むのも、箸を持って食卓について、箸は持たないですかね、そうじゃ手づかみで食べていたと言われますけれども、トイレに行くのも、まあ、トイレに行くのもですね、イエス様がトイレに行くのも人となったわけですから、すべて共に生活をしつつ、眺めつつ、そこに確かに栄光が、神の独り子としての栄光があるのを、私たちは、私はこの目で見たんだ。これは直接の目撃者からの証言ですから、説得力があります。他の人がこういうイエスという人がいたんだってというふうに聞いたわけではない、ヨハネ自身が確かに共に住まわれたイエス、このお方を見た、そこに栄光があるのを見たと、そのように証言をしているわけです。一つ一つの奇跡を目撃し、それだけじゃない、生活を通し、あらゆることを通し、イエス・キリストの性質、性格、その態度や振る舞い、行いのすべて、人との接し方、祈り方、すべてを私は見たと。そして、そのすべてを通して、そこには神の栄光が現れていた。人のものではない、神の栄光が現れていたと。そのように、ヨハネは証言をしているんです。イエス・キリストの性質、イエス・キリストの性質もすべてヨハネは知っていたと言いましたけれども、それがですね、二つの言葉でまとめられています。イエス様の性質、二つの言葉でまとめられています。それが、今日の二番目と三番目の言葉、注目すべき言葉、恵みと誠という言葉です。恵みと誠。まあ、なんだかですね、クリスチャンホームの子供の名前としてよく、耳にするような名前でもあります。恵みと誠。我が家もですね、なかなか名前まだ、大体我が家は生まれてから、事前にではなくて生まれてから決めるんですけれども、女の子だったら恵み、男の子だったら誠、もういいかな、などと今日の朝考えていました。どうでしょう。恵みと誠。一人の人の性格や性質を表現するのに、どんな言葉を使うのか。あの人は質実剛健だ。いいですね。質実剛健という言葉。何かそれだけでごっつい、誠実な感じがしますけれども、意志の強さが伝わってくるような気がします。あの人はいい加減だ。私自身が責められているような感じがしますけれども、あの人はネガティブだな。なんで物事の捉え方がネガティブなんだろうか。逆に、あの人はいつもポジティブだな。あの人はあまりにも慎重すぎる。思い切りが足りない。もっと慎重さが必要だ。まあ、お互いについてお互いの性質、性格を語り合ったらばですね、いろんな表現が出てくると思うんです。ヨハネが共に生活をした上で、その生涯を振り返りながら、このイエス様について、イエス・キリストについて表現した言葉が何であったのかというと、それがこの、恵みと誠という言葉だったんです。表現だったんです。イエス様というお方がどんなお方なのか、私が振り返るときに、それは二つの言葉にまとめられる、そのイエス様の性質は、恵みと誠に満ちておられた、そのようにヨハネは私たちに教えているんです。 実はこの恵みと誠という言葉、先週の箇所にも登場していました。先週開きましたのが詩編98編でしたけれども、その詩編98編にも、主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる、このように記されていました。その時にも少しだけお話をしましたけれども、神の恵みという時に、それは永遠に尽きることのない神の愛、恵みとは永遠に変わることのない神の愛を表しています。人の愛には限界があります。人の愛には限界があるんです。人と人との関係が愛し合っていた、愛で結ばれていたと思われる関係も、裏切られたり傷つけられたり、そんなことを繰り返す中で、その相手に対する愛情がなくなってしまうということが起こります。しばしば人の世では起こるんです。でも神様の愛は完全なものなんです。どんなに何度も何度も裏切られようとも、どんなに傷つけられようとも、変わることのない愛をその対象に対して注ぎ続ける、これが神様の愛であり、恵みと呼ばれるものなんです。もしそれを人と人同士の関係に置き換えるならば、なんとも切ないと思うんです。切ないものだと思うんです。客観的に考えるならば、もういいでしょうと、そのように思ってしまうものではないかと思うんです。神様とイスラエルの民との関係を考えてみるときに、神様はこのイスラエルの民を大切にして、一人のあのアブラハムからこの民族を起こして、そしてこのイスラエルの民を導いてこられた。エジプトで苦しんでいる民を見かねて、そのうめきに耳を傾けて、あの不思議な航海を真っ二つに割るような、そのような技さえ行って、そしてこのイスラエルの民を、まさに親鳥がヒナをその翼で包み込むようにして、エジプトの地から連れ出して、そして約束の地に送り届けようとされた。でも、イスラエルの民は何度も何度もつぶやき、不平不満を言い、エジプトに帰るとさえ言った。やがて、建国されたそのイスラエルの国においても、ダビデの時代、まだ良かったでしょう。ソロモンの時代、まあソロモン自身がですね、信仰がグラグラしてしまった。その中で、イスラエルの国全体が、民全体が、その信仰を傾けていってしまいます。傾いてしまう信仰が。神様を無視して、背を向け始めたイスラエルの民に対して、神様は何度も何度も呼びかけるんです。私のあなたに対する、あなた方に対する愛は変わらない。さあ立ち返って、もう一度私と今までのような関係を築いていこうではないか。しかしイスラエルの民は何度も何度も何度も主を裏切り、背を向けるんです。でも神様は見捨てることなく預言者を送り、預言者たちを送り、ご自分の愛の確かさを、完全さを表し、変わらないことを表し、そしてしまいには御子イエス・キリストを送り、しかも苦しみの十字架にまでつけられて、私の愛は変わらないということを明らかにされているんです。先ほど講読文でご一緒に読みました箇所、この箇所にもですね、切ない、そんな内容が記されていました。特にですね、11節ですね、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イスラエルと神様との関係は特別でした。このイスラエルの民に対して、ユダヤ人に対して、神様は預言者を送り、そしてやがて救い主を私はあなた方に与えるということをはっきりと宣言をされていたんです。あなた方のために救い主を私は確かに送る。救い主が生まれる。 ユダヤ人もその予言を聞きながら、いつ私たちのために救い主が生まれるのか、このことを待ち望み、待ち望み、待ち望み、指折り数えて、いつかは分からずとも指折り数え続けながら、待ち望んでいたんです。そしてそこに、その神様の約束の通りに、イエス・キリストが誕生した。でも、誰もこの方を迎えようとはしなかったんです。本来であるならば、このお方の誕生に際してイスラエルの国中が沸き立ち、ユダヤ人たちが大声を上げて、まさに先週の箇所の聖書の箇所のように喜び叫びながらこのお方の誕生を迎えてもいいはずなのに、そのお方の誕生のもとに駆けつけたのは羊飼いたちだけ。そしてあの東方の博士たち、ユダヤ人ではない外国人たちだけだった。この方は自分の国に、まさにユダヤ人の王として自分の国に来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。誕生の時に誰も気づかなかったというだけではない。やがて神の国の福音を語り続けたイエス様に対して、憎しみを募らせ、そしてしまいには十字架に送り殺してしまう、このようなことが起こるわけです。私たちと神様との関係を考えても同じことが言えると思うんです。神様は私たちに対する愛を明らかにしておられます。でも私たちはもともとこのお方を無視して、このお方など知らない、まさにクリスマスなどに気づかない当時の人々と同じように、このイエス・キリストを無視して、こんなお方知らない、こんな人知らない、背を向けて歩んでいたんです。でもそんな私たちを神様はご自身の与える救いの中に招き入れてくださったんです。ここに救いがある、ここに救い主がいる、招き入れてくださったんです。それは変わることのない神様の愛によるもの、恵みによるものでした。クリスチャンとしての信仰者としての歩みを始めてからはどうでしょうか？始めてからはどうでしょうか？自分の都合で神様を賛美してみたり、ああ嬉しいから神様賛美しますと賛美してみたり、でも次の瞬間に状況が悪い、そしてつぶやいてみたり、礼拝を捧げていながらとても神様には喜ばれないような罪を犯してしまったり、神様の栄光が表されますようにと言いつつ、その実自分自身の栄光を求めてしまったり、不誠実な私たち、あなたに対しても、しかし神様はご自身の愛を、変わることのない愛を明らかにしておられるんです。だから私たちは何度でも何度でも安心してこの神様のもとに帰ることができるんです。立ち返ることができるんです。都合の良いようにさえ思えますけれども、しかしそれが神様の恵みなんです。私たちに対して注がれている永遠の愛、しかもそれはどんな場面においても注がれる愛なんです。16節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？ヨハネの福音書の1章の16節。はい。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。恵みの上にさらに恵みを、この方の満ち満ちた豊かさの中から。神様の栄光が現れている、そして恵みと誠に満ちている、このイエス・キリスト、イエス様との交わりを通して、ヨハネは、私はこのキリストの豊かさを通して恵みの上にさらに恵みを受けたんだと、そのように語っています。まあ、この恵みの上にさらに恵みを、皆さんどんなイメージを思い浮かべるでしょうか？恵みがですね、どんどんどんどん積み重なっていく、そんなイメージでしょうか？でもこの恵みの上にさらに恵みをという表現、 米印がついていまして、アスタリスクというんでしょうか、別訳というのが新改訳聖書の欄外に紹介されています。16節のところ、この別訳によると、恵みに変えて恵みを、このようにも訳すことができる言葉なんですね。恵みに変えて恵みを、まあ、一体何のことだろうと思うんですけれども、まあ、この恵みに変わって恵み、恵みに変えて恵みという表現が私たちの信仰者の在り方、日々の在り方を表していると思うんです。信仰者というのは日々新しくされた信仰に生き続けるんです。昨日の信仰ではない。かつて自分が調子が良かった時の信仰にすがりついて、かつては私もあんな信仰を持っていたのにと生きるのではない。今落ち込んでいることがあるとするならば、その落ち込みの中にも神様は今だからこその交わりを持って恵みを示してくださる。新しい神様との関係が絶えず与えられていく。そうだと思うんですね。人と人との関係を考えてみるときにも、私と、例えば、誰にしましょうかね。ちょっと一瞬目があったので、那須野くんですね。私と那須野くんの関係ですね。那須野くんとの関係、半年前の那須野くんはこうだった。まあ、そういうことあるかもしれませんけれども、でもですね、那須野くんが今そこにいるならば、私は今日、那須野くんとの会話を通して、その関係をですね、絶えずこう新たにしていく。今日の那須野くんとの関係を私は今日、持つわけですよね。気づいていくわけです。神様との関係もそうなんです。日々新たにそれはされていくものなんです。半年前、神様と私の関係はこうだった。今の神様は見たくない。そうではなくて、神様、今の私を見てください。私は今あなたが私にどのように語ってくださるのか、どのように恵みを持って語ってくださるのかを私は求めます。このことを私たちは日々繰り返していくんです。今喜びに満ちているならば、それは神様は受け取り、さらに恵みで満たしてくださる。置かれた状況の中で日々神様はご自身との新しい関係の中に私たちを招き入れてくださり、変わることのない永遠の愛をもってその恵みの確かさを教えてくださる。病の中で新たに知る恵みがあり、思いがけず訪れた困難の中で明らかにされる神様の恵みがある。神様はこの御子イエス様との交わりを通して私たちに恵みの上にさらに恵みを、恵みに変わって恵みを、神様の変わることのない愛を受けるようにと導いてくださるんです。信仰者であるということ、クリスチャンとしてイエス様を信じて歩むということは、この愛の中を安心して歩むことが許されているということなんです。人と人との関係においては裏切られるんじゃないか、愛が冷えてしまうんじゃないか、前とあの人の私に対する思いは変わってしまっているんじゃないか、関係がこじれてしまった、いろんな心配があります。でもこの神様との関係においては、神様が私たちに対して日々向けてくださる恵み、永遠の愛は変わることがない。この愛の中、私たちは安心して歩むことが許されています。さあ、そして誠です。誠、まあ、真理あるいは真実とも言い換えることができますけれども、誠、ヨハネはこの福音書を通してこの誠という言葉を何度も強調しています。9節をご覧ください。先ほど購読で読みました9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。まあ、人々の状態を表すのがこの言葉ですけれども、人々は暗闇の中を生きている。何が本物か真実か求めるけれども見出すことができずに、あれが真実かこれが真実かどこに本物があるのか求めながら、人の言葉に一喜一憂しながら、 変わり続ける状況の中で、自分自身の状況も上下を繰り返しながら生きている。しかし、他の何者でもない、まがいものではない、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。他にも、ヨハネは、誠のパンという状況を、言葉を使っています。人々がイエス様によって食事を与えられて、奇跡によって食事を与えられてイエス様のもとにわーっと集まってきたときに、続けて何かをもらえるか話を聞けるかと集まってきたときに、イエス様は、私は誠の食物、私が誠のパンですと、そのように語られました。普通に食べる食物は食べてもまたお腹が空いていく、飢えていく。でも、私という存在と共に歩むならば、誠のパンである、誠の食物である、私を信じるならば、決して飢えることのない、その心に、決して飢えることのない、その平安が満たされる。あるいは、私は誠のブドウの木ですとも語られました。たくさんイスラエルにブドウの木がありました。でも、私は誠のブドウの木。私がブドウの木で、あなた方が枝です。印象的なこのような表現を使って、キリストと共に歩む者は、このブドウの木、キリストによって実を結び続けていく。そのような生涯が用意されている、招かれている、そのことを明らかにされました。そして、誠の神という表現も使いました。まあ、ギリシャに満ちる様々な神々、ローマの文化の中にも満ちる神々。しかし、その神々ではない。私こそが誠の神だと、そのように宣言をされたんです。ギリシャ人にとって人の世というのは不完全なものでした。ギリシャ人は知っていたんです。本当に真理を求め続ける中で、ギリシャ人がたどり着いたのは、その哲学の中でたどり着いていたのは、私たち人間の存在というもの、その人間が作り出す社会がいかに不完全で、問題に満ちたものであるか、ということだったんです。私たちの存在は不完全であり、あまりにも儚い。どんなに栄華を極めたとしても、やがては無一文になって何も持つことができずに死んでいかなくてはならない。あまりにも儚い。しかしヨハネは宣言をするんです。このお方こそが不完全なこの世界に来られたただ唯一の真実な存在、完全なお方である。このお方を通してこそ、私たちは真理を知ることができる。このお方には何も偽りがない。このお方にこそ真実が現れている。神が人となってこの地上に生まれ、私たちの間に住んだということ、それは私たちが悩みながら、苦悩しながら生きるこの人生、不完全な人生を神がどう歩まれるのか、そのことを身をもって示してくださったということに他ならない。神が人となってこの地上に生まれたということは、神が上からこうしなさい、これをしてはならない、あれをしなさいと教えるだけではなくて、実際に人となって、人として、その生涯の歩みをもって、神との交わりを通してその恵みをいつも確認しながら、不完全な世にあっても真実を、誠を貫いて歩むことのその模範を明確な形で表してくださった、そのことに他ならないというんです。何が真実かわからない、何が確かなものかわからない、周りを見渡してもしかし、このお方にこそ、真実がある。誠がある。共に生活をした中でヨハネは、はっきりとそのことを確信して宣言をしているんです。偽りがない。ヨハネだけではないんです。 私たちのこともまた、神様はその恵みと誠に生きるようにと招いてくださっているんです。ただイエス・キリストという方の素晴らしさを知って、ああ素晴らしい方がいたんだね、なんだか心がほっとしたよ、温かくなったよ、というようなその程度のことではなくて、このお方との交わりの中に招き入れた私たちは、招き入れられる私たちは、日々その信仰を新たにされる私たちは、まさにこのお方がこの地上にあって体現した恵みと誠に満ちた生き方、その生き方へと私たちもまた招かれている、このことを覚えたいと思うんです。もっともっとこのお方を知りたい、このお方にすがりたい、このお方との交わりの中に生かされたいと皆さん思わないでしょうか。確かにイエス・キリストは2000年前に現れたような形で、この地上にヨハネが目にした、目撃したような形で、この地上には今住まわれてはいません。でもイエス・キリストが残された聖霊の働きを通して、このキリストとの交わりの中に生きる私たち一人一人のうちに、またこの神様の恵みと誠が表されていく、栄光が表されていくんです。クリスマスのこの礼拝、私たちはどのような思いを神様に対して表すのでしょうか。どのような信仰の告白を今日の告白として、日々新たにされる私たちの信仰の告白として、どのような信仰の告白を新たにするのでしょうか。人となってくださったお方に心からの感謝を捧げいたしましょう。もしイエス様が来なかったらば、私たちは依然として光を知ることなく、暗闇の中に満たされることなく、この心に飢えを抱えたまま、実を結ぶことなく、ブドウの木であるイエス様を知ることなく、実を結ぶこともない、そのような意味を続けていたんです。しかし恵みと誠に満ちておられるこのお方が人となってくださったから、私たちにもその恵みと誠に生きる道が開かれています。心からの感謝をお捧げいたしましょう。私たちを神の恵みと誠に生きる道へと招いてくださるイエス様に喜んで従う、この交わりの中に生かされていきます。その思いを告白いたしましょう。それではしばらくですね、黙祷の形でそれぞれの祈りを捧げたいと思います。そしてその後で私がお祈りをして、この説教を閉じたいと思います。それではそれぞれのお祈りをいたしましょう。続けて祈りましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、愛と恵みに満ちておられます父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。迎えたクリスマス、今日も礼拝を捧げることを許してくださいました。共にこの場所に集うことを許してくださいました。ありがとうございます。ただ漠然とどこを見上げてもいいかもわからない、あるいはどこに光があるかもわからずに悩むような、そのような歩みではなく、人生ではなく、誠の光であり、また羊飼いとして私たちを導き、また永遠の愛を持って私たちをご自身との交わりの中に招き寄せてくださり、また変わることのない真実を、不確かな世の中にあっても私たちが安心してすがることのできる誠を表してくださったイエス・キリストに心から感謝いたします。イエス様がかつてたどられたその道筋を私たちも歩むものとされています。日々信仰を新たにされながら、日々神様との関係を新たにされながら、どのような状況の中にあっても神様が私たちに満たしてくださる、 注いでくださるその恵みに気づくことのできるものとさせてください。クリスマス、心から神様がなしてくださったイエス・キリストのそのご降誕、心から感謝しつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。